おはようございます。高原剛一郎です。精神医学界の領友フロイトとユングが初めて出会った時、彼らは互いの理論の共通点をなんと13時間も語り合い、意気投合し、この奇跡的な出会いに感激したんです。そしてフロイトはユングのことを最も期待しうる後継者と絶賛し、ユングはフロイトのことを生涯で出会った最も偉大な人物と評価したんです。ところがやがてユングが言った、お互いの夢を分析してみませんかという提案に対して、フロイトはプライバシーの侵害になると言って断るんです。この些細な出来事がきっかけで、二人の仲は修復不能な絶縁状態になってしまうんです。あれほど互いを尊敬し、必要とし合い、慕っていたはずなのに、生涯の敵になってしまうとは、人間の持つ愛の難しさを改めて考えさせられてしまうエピソードです。この人間の持つ愛について、キリストはこのように語っています。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。私たちは愛すること、愛されることに飢えてますね。実際世の中に流れてる歌の多くのテーマは愛ですね。愛とは本当に良きもの、必要なもの、大切なものという共通認識があると思います。しかし聖書によると、罪人たちの愛と呼ばれるものがあって、その愛の本質は自分を愛してくれるものを愛する愛のことだって言うんです。そしてそれは取り立てて良いものとは言えないと語られているのです。ある母親が年頃の息子にガールフレンドのことを聞いたそうです。彼女はあなたのどういうところが好きなの？息子は言いました。僕が頭が良くて、スポーツができて、ダンスが上手くて、センスがいいと思ってるようだね。そこでさらに聞いたそうです。あなたは彼女のどういうところが好きなの？僕が頭が良くて、スポーツができて、ダンスが上手くて、センスがいいと彼女が思ってるところさ。すごい答えですね。彼が彼女を好きなのは、彼女が彼の自尊心を満たしてくれるところだというんです。つまり彼女自身のことを愛しているのではなく、彼女が彼をいい気分にさせてくれることを愛しているというわけです。一見問題なさそうに見えるんですが、実は大問題です。というのは、彼女は彼の自尊心を満たすことをやめた途端に、この愛は冷めてしまうからです。このような条件付きの愛を罪人たちの愛というのです。どうしてこれが罪人たちの愛なんでしょう。結局、相手を愛しているのは相手のためではなく自分のためだからです。自分がいい気分になれるので相手を愛しているんですね。つまり愛しているのは結局自分であって相手ではないのです。2016年の今年は文豪夏目漱石没後100周年だそうです。文字離れ、書籍離れに歯止めをかけようと、あちこちの大型書店でちょっとした漱石特集が開催されています。私も自宅の漱石を改めて紐解いてみました。実は漱石は8人兄弟の末っ子なのです。母親は41歳で出産に負担があり、漱石は歓迎されないで生まれた子でした。それで彼は生まれて間もなく里子に出されてしまうのです。彼は貧しい古道具屋の夫婦のもとに送られるんです。ところがとある縁日か何かの時、たまたま店の前を通りかかった漱石の姉が幼い漱石を見て胸を痛めるのです。なんと彼はカゴに入れられ、ガラクタと一緒に古道具屋の店先に置かれてたんですね。不憫に思ったこの姉は そのまま黙って漱石を家に連れ帰ってしまうのです。しかし家の中には彼を受け入れる余裕はありませんでした。今度は塩原庄之助という夏目家の書生をやっていた人の養子になるんです。子供のいなかった塩原夫妻は幼い漱石を溺愛しました。実子として戸籍に入れ、我が子のように可愛がります。特別裕福とは言えない家でしたが、漱石のためには出し惜しみをせずに、おもちゃであろうが着物であろうが、ふんだんに高価なものを買い与えたと言います。幼い漱石は何一つ不自由なく暮らし、めでたしめでたしと言いたいところなのですが、一つ問題があったのです。この塩原夫妻は幼い漱石に必要なまでに連日問うてくる質問があったというのです。お前の父さんは誰だい？お前の母さんは誰だい？それは脅迫的なまでに尋ねられてくる質問でした。幼い漱石は内心、へきへきとしながらも、両親の気に入るように二人を指さしたのです。そうする以外に選択の余地はなかったんですね。しかし特に養母の方はそれでも安心できず、本当は誰の子なの？誰が一番好きなの？彼女は自分が納得する答えが返ってくるまで、延々とこの質問を浴びせ続けたというのです。後に漱石は、ある作品の中で、養父母の愛情を分析し、それは、金の力で美しい女を囲っている人が、その女性の好きなものを優雅ままに買い与えているのに似ていると、カッパしています。それは、漱石が好きだから愛するというのとは微妙に違っていて、漱石から満足を得るために物を買い与えているのに過ぎず、何とも言えない押し付けがましさと違和感が付きまとうものであったというのです。幼い漱石は、その期待に合わせて行動するしかありませんでした。そして成長するに従って、この養父母に大反発するようになっていくのです。それは明らかに反動であったのです。養父母の愛は漱石のために漱石を愛したとは言えないようなものでありました。それは養父母自身のために漱石を愛していたのです。愛の形をしたエゴイズムに他ならなかったのです。ですからキリストはこうおっしゃったのです。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛している。しかしそれは罪人の愛なのだと。ところが続けて、こうもおっしゃってるのです。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供と呼ばれるのです。あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら、意図高き方は、恩知らずの悪人にも哀れみ深いからです。この恩知らずの悪人にも哀れみ深い方の哀れみ深さが最も衝撃的に現れたのがイエス・キリストの十字架なのです。キリストはその生涯で良いことしかなさらなかった方です。その良いことを受けてきた人々がキリストの恩を忘れてキリストの恩をあだで返し、十字架に貼り付けにしたとき、キリストは哀れみ深さで胸がいっぱいになった、その心で祈ってくださいました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。そのように、恩知らずの悪人から悪を返されているただ中で、キリストはご自分の命で罪人の身代わりとして、ご自身を神に差し出されたのです。これこそが無条件の本物の愛です。この本物の愛によるキリストを救い主として受け入れていくことが、意図高き方の子になる唯一の道なのです。 どうぞこのイエスキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。